京都北部の情報資源を発掘発信、
プレミアム京都。
12月5日月曜日のプレミアム京都、本日の担当はドリーム花見でございます。さてここからのお時間はですね、地域のこと未来のことを語っていただきますプレミアムトーク、ゲストの方をお招きしております。本日はですね、次世代の漁業、海の漁師さんですね、漁業の担い手を育成する海の民学者についてですねお話を伺ってまいります。それでは今日お越しいただいたゲストの方にそれぞれ、自己紹介をお願いしたいと思います。
こんにちは、京都府水産事務所と、海洋センターで所長をしています山崎でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは、海の民学者2期生の風間と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さてラジオを聞きの皆さん、海の民学者ってお聞きになったことありますかね。私は実は今年になってね、図書館でそのパンフレットをたまたま手に取ってその存在を知ったんですが、まずは海の民学者って一体何なのかについてですね、じゃあ山崎さんから、はい、ご説明いただきたいと思います。
はい、そうですね、皆さんご存知かと思うんですけども、京都府の漁業者の数がですね、ここ20年ぐらいでやはり3割ぐらい減ってきています。で、右肩下がりでですね、漁者が減ってきておりまして、でここは積極的にですね、若い漁業者を育てていこうということで、昨年4月に学者をスタートしました。
はい、そうですね、本当、まあ、漁業だけでなくて第一産業っていうのは担い手をね、はい、これからどう育成していくのかが課題なわけなんですけれども、2年生のが研修制度だと伺ってますけれども、はい、それぞれ1期生2期生とどういったプログラムで研修をするんでしょうか。
そうですね、2年のプログラムということでスタートしておりまして、まず最初の1年ということなんですが、多くの方が全く漁業を経験してない、いわゆるその素人の方がほとんどですので、まずは座学ということでいろんな漁業のですね勉強、当然漁業にもルールがありますし、そういったものについては勉強していただくということがありますし、あと京都府はですね、沿岸の漁業、定置網とか底引き、釣りハイナーとかですね、いろんな漁業がありますけども、まあ、広く浅く、漁船に乗船していただいてですね、漁業をその体験していただくというようなことも入っています。それと合わせて将来的に漁業者になっていこうということはですね、漁村で生活するということですので、まあ、漁村の、独特の文化っていうのは当然ありますんで、実際にいろんな漁村に入っていただいてですね、漁業者のことを含めて、漁村の方と意見交換をする中でですね、漁村の雰囲気といいますか、それを肌で感じてもらうといったようなことを1年目にしっかりやっていきますし、で当然将来的にですね、自分で船を持って漁をしようと思えば、船の資格、免許がいりますんで、免許をその、取るようなそんな仕組みにもなっております。あとは漁業無線の関係ですとか、フォークリフトの関係ですね、こういった資格もその取っていただけるようなカリキュラムに1年目はなっております。まあ、その他加工であるとか、潜水の実習であるとかですね、実際に網を作ってみたり、網の修理をしたりですね、当然ロープワークとかっていうのも必要になってきますので、そういう基礎的な技術も1年目しっかり学んでいただくというのがまず最初の1年目になります。で、はい、
今のお話聞いただけでかなり充実して、まずは、まあ、とにかく自分の適性をね知る 1年っていう印象を受けたんですけれども、は
い、いろんな漁業がありますんで、1年目でですね、さっき言いましたことを体験してもらって、自分に合った漁業であるとか、自分に合った漁村っていうのを選んでですね、そして2年目の研修につなげていくということになります。
全く右も左もわからない世界飛び込む前にこういった研修があるというのはすごくありがたいことですよね。
そうですね、はい、
風間さんは、はい、まあ、全くやっぱり素人っていうか。
そうですね、こっち来るまでは全く漁業、まあ、どういう漁業なのか京都であるのかっていうのはある程度インターネットを通してその調べたりはしたんですけども、やっぱ実際やってみないとわからないことだらけなんで、うん、やっぱりもう素人同然でこちらの方世界に入った次第です ね、うん、はい、ね、
ちなみにその今現1期生2期生の方は 何名いらっしゃって、だいたい年齢層ですとか、どういった方々が
そうですね、はい、いらっしゃるんですか。いずれも7名ですね。1期生も2期生も7名になってます。で、1期生につきましては今2年目の研修に入ってるんですけども、年齢構成はですね、20代から40代、割と幅広い年代層になりますし、2期生につきましても20代30代といったところで、比較的広い年齢層でですね、研修をしているという状況になります。
どういった地域から研修生になっていらっしゃるんですかね。
そうですね、実はですね、この京都北部の丹後出身という方は実は少なくてですね、大部分が京阪神であったり、三重県であったり神奈川県、関東の方ですね、含めて大部分が愛丹というような状況です。
農業の世界でも比較的そうですね、大阪ですとか京都市内から、
はい、
むしろ都会から自然に憧れてですとか、ね、
そうですね、
第一次産業に憧れて愛丹で入ってくる方って、ね、はい、徐々に増えてるなって印象なんですけれども、
で、ね、はい、
でもとにかく何もかもが初めての漁業という世界に入っての、研修ということで、すごくでも手厚いプログラムですね。
そうですね、座学につきましてもいろんな形でですね、京都府こんな漁業をやってるよといったようなその特徴も含めてですね、勉強していただくということになっておりますし、実習の方もさっき言いましたように基本的に漁師としてですね、やっていく上で必要な技術ですね、ロープワークとか網処理っていうのはきっちりやっていただくという内容にはなってます。
はい、実はそう、もうリスナーの方もたくさんの方がこれ読まれたと思うんです。京都府民ダイアリーの12月号にトップページですよね、
はい、
まさにこの海の民学者で今第一期生って書いてありますね。
そうですね、
今村大志さん、はい、大志さんという方の、様子が描かれておりまして、はい、で私知り合いがこれを読んでたんですけど、はい、かっこいいなって。
かっこいいですよね
すごい、
ありがとうございます。
かっこいいなってね、
今度本人にそう言っときます
でもやっぱり最初は憧れっていうものがね、はい、やっぱりどの仕事でもその道を選ぶ、ね、きっかけにはなってると思うんですけれども、すごくたくましくこの道を進んでらっしゃるんでね、素晴らしいなと思って読ませていただいたんですけれども、というわけで、前半ではその、海の民学者でね、どういった研修をされてるのかっていう話を伺ってきました。でここで一曲、今2期生の風間さんの方からリクエスト曲があるということなので、一曲音楽を挟みまして、後半では、風間さんの方がなぜこの厳しい漁師の道を選んだのかといったあたり伺ってまいりたいと思います。本日のプレミアム京都は、次世代の漁業の担い手を育成する海の民学者についてお話を伺うために、京都府水産事務所の山崎さんと現在海の民学者の2期生で、1年目の研修を終えようという風間さんのお二人にお越しいただいてお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではですね、まず風間さん、
はい、
1年をもう終えようというところですけれども、はい、そもそもなぜこの漁師になろうなんてことを思ったんでしょうかね。
僕はもともと出身が新潟なんですけども、やっぱり海と魚が好きだった、元から好きだったっていうのに加えて、やっぱりその漁師 はやっぱりその取れた分だけやっぱその見返りがあるという、その自分が頑張った分だけその成果っていうんですか、それがやっぱり目に見えて分かるっていうのがやっぱりそのいいかなっていうのを魅力を感じて、漁師を目指しに、はい、学者に入りました、ね、
はい、
はい、
で1年終えられていかがでしたか。イメージしてたものもあったと思うんですけど。
そうですね、やっぱりイメージしていたのも良くも悪くもだいぶいい良くも悪くも裏切られたというか、すごいいいこともあれば、思った以上に良かったっていうこともあれば、思った以上にこんなはずではというちょっと、はい、痛い目も見たり、はい、でもやっぱりそれも良くも悪くも 今後につながる経験にもなると思いますので、それも生かしてまた2年目も頑張っていこうかなと思っております、
は
い、
何かすごく充実感の伝わってくる表情をされているんですけどね、はい、まあ、ラジオの皆さんには、ね、ちょっと見ていただけないんですけども、というわけでじゃあ2年目にこれから入っていくわけなんですけれども、じゃあ山崎さんの方からですね、この海の民学者の2年目のプログラムについて ご説明ください、
はい、あの2年目につきましてはですね、1年目にいろんな漁業を体験しますし、いろんな漁村で意見交換をするということですので、将来的にやはり漁業しようと思うと漁村に住まなきゃいけないということですし、1年目でですねいろんなことを経験していただいて、どこの漁村でどんな漁業に就くのかっていうのを1年目秋から冬にですね決めていただきます。で、2年目につきましてはそこの漁村に実際に入ってそこに住んでですね、そこで漁業の実地研修に入ると、1年間ですねしっかりそこで本格的な研修に入っていくと、まあ、そんな2年目になってます、
はい、というわけで、じゃあもう風間さんは来年からのその、
はい、
滞在先というか、はい、入られる漁村決まったんですね。
そうですね、一応そのここの舞鶴で漁業をするということで、はい、もう進んでいる形なんですけども、そうですね、それで舞鶴の
漁村に、
はい、漁村って言いますか、そうですね、一応決まっております。
はい、その舞鶴を選んだ理由を一つ二つ教えていただいてもいいですか。
あ、そうですね、はい、やっぱもともとその最初は僕独立をメインでちょっと考えていたんですけども、やっぱりそのいろいろ経験していくうちに、そのやっぱりいきなり独立というのは難しいなとちょっと肌で感じたのもありますし、あるんで、じゃあまず足場からまずじっくり固めてやっていこうかなということで、まずどこがいいかということで考えたんですけども、やっぱりそのいきなり、まあ、漁村で漁業を始めるにあたってもやっぱりその漁業で疲れてそのままちょっと漁村でちょっといろいろ生活面でもいろいろ不便といいますか、やっぱ困ることもいろいろあると思いますし、それもちょっとカバーするという形でちょっと舞鶴の市街地がまだ近い舞鶴での生活の方がやっぱりそういったカバーできて、その漁業の方にも集中できるかなということで舞鶴の方を選びました。
うん、じゃあ生活面っていうところの、まあ、安定っていうのもあって舞鶴を選んでいただいたわけなんですけれども、はい、その漁業のスタイルなんかでも惹かれるところはあったんですかね。
そうですね、もともと舞鶴は養殖が盛んで、はい、その養殖にもちょっと今回1年目を通してちょっと興味がありまして、かといって1年目でいきなりその独立で養殖を目指すにしてもやっぱお金がかかったり、やっぱりその信頼、その養殖をするにあたっても場所がやっぱり重要になってくるので、そのいきなりそのポテデの人がいきなり養殖を始めるにしてもやっぱり信頼周りとの信頼というのもやっぱり必要になってくると思うので、いきなりそれをやるよりも足場を固めるという意味でそういう雇用からまず入って、うん、そこからまた自分でちょっといろいろ何年かやって考えてみるのもいいかなと思い、こちらの舞鶴の方を選んだ形ですね。うん、
まあ、その一面で目でいろんな漁港での、まあ、漁の体験もされてきたと思うんですけれども、はい、昨日も漁に出ていらっしゃったんですよね。
そうですね、舞鶴 の底引き網の方でちょっと狩り漁を一緒にちょっと参加させていただいたんですけども、はい、ちょっと思いのほかいけると思ったんですが、最初の12時間ぐらいちょっと吐きっぱなしで、はい、手伝ってはいたんですけども、途中からもうギブアップしてしまい船の中でちょっと船室でぐったりダウンしている状態がちょっと続いて、まあ、こんなんでやっていけるのかとちょっと漁師の方から指摘を受けてまあそれも一応痛い苦い経験でありますけども、ちょっと次につなげられるように頑張っていこうかなと、
はい、ねえ、はい、まあ、今ピークのカニ漁ということで、はい、まあその船酔いしながらもね、なんとか慣れてね、いつか立派な、ね、はい、漁師になっていただくのに、まあ、笑い話になるといいですね、
昨日の体
験がね。
そうですね、
はい、で今ピークだけあって昨日の漁獲高っていうのはどんなもんだったんですかね。
そうですね、やっぱりあまりそういったどの漁っていうのはやっぱり一回カニ漁今回初めてなんで、どのぐらい多いか少ないかっていうのは分からないんですけども、漁師さんの反応を見るに昨日は結構多かったのじゃないかなと思っていますね。
うん、はい、まあ、本当にたくさん取れた時の喜びはね、ひとしおですね、は
い、そうですね。
ただなんかその山崎さんにね、打ち合わせのお時間の時に伺ったんですけど、なんと一時は10分の1にこのカニの 漁獲高が減ったという時期があったと伺ってるんですが、はいはい、どういった、
すごく大事な資源なんですけども、やはり取りすぎですね、乱獲といったようなのが一番大きな原因だったんですけども、うん、さっきおっしゃいましたようにやっぱり最盛期の10分の1ぐらいまで減ってしまったんですね。で、まあ、これではいけないなということで、いろいろどうすればカニが守れるのか、守りながら取ることができるのかといったような、まあ、これは海洋センターの方で研究をしまして、で漁師さんと一緒に保護策をこれまで講じてきた。でそのうちの一つがですね、カニを守る保護区を作ろうということで、これ昭和58年なんですけど、全国で初めて大きなコンクリートブロックをカニの漁場に設置しましてですね、要は網が引けない区域を作ってやって、そこでカニを守ってやろうといったような、そんなその取り組みを全国で初めてやったんですね。で、まあ、当初は業者の方からはすごく反対があったんですけども、まあ、すごく減りましたんで、まあ、やっていこうということでやったんですけども、まあ、その効果がありまして、今はですね大きな保護区が全部で6カ所あります。でその広さがですね、なんと東京ディズニーランド133倍に匹敵するようなすごく広い範囲をですね、カニを守る区域として設けてですね、でカニを守りながら漁師さんカニ取ってるっていうことで、多分多くの消費者の方わからないと思うんですけども、うん、手に取ってですね、そのカニを眺めて、あ、そんな苦労があって漁師さん取ってるんだなっていうのをちょっと感じてもらえたらありがたいなというふうに思います。
そうですね、その限りある自然の資源であるっていう、うん、まあ、命の大切さも感じつつ、また漁師さんのご苦労も ね、
そうです
ね、感じながら心してね、皆さん、そうですね、カニをいただくときはね、イメージを膨らませていただきたいななんてことを思います。はい、でも全然ね、そのそういった環境を守りながらのそういう漁を先進的にこの京都保護が取り組んでるってことは私も初めて今日伺いまして、はい、いやなんかこう誇りに感じる、
そうです、ね、
勝手に感じております、はい、今すごい
皆さんご存じないと思うんですけどね、そんな努力をされてますんでね、
はい、
まあ、そこに風間君なんかは入っていくっていうことなんで、これからはその風間君を中心にですね、そういった漁業を展開してほしいなというふうには期待してます。
そうですね、そういった、環境に配慮もできて、ね、そういった素晴らしい担い手がこの海の民学者からね育っていくというのは本当に私たちもなんかこう希望を感じます。ぜひ入ったりいろいろ足りひったこともあると思うんですけども、なんとかね練習を終えて、無事にこの漁師への道へ進んでいっていただきたいなと思いますし、皆さんもねぜひね応援してあげてくださいね。はい、ではこの海の民学者、実はもう3期生の募集が始まってるんですよね。というわけで募集の要項についてちょっとご紹介させていただこうと思うんですけれども、出願の書類が、舞鶴市役所ですとかこの辺でしたら中端広域振興局になると思うんですけれども、そういった場所に、その書類が置いてあるということ でもしくは山崎さんがお勤めの京都水産事務所ですね、京都府水産事務所の方へお問い合わせいただければこの出願書が手に入るということですね、はい、電話番号の方を申し上げます、京都府水産事務所電話番号 0772-25-0129 0772-25-0129 で海の民学者で検索していただきますと、まあ、詳しい情報が調べられます。
要項、ね、はい、についてもすべてホームページの方にアップしておりますので、海の民学者 .com で検索してください。
はい、この出願の締め切りはいつまででしょうか。
締め切りがですね、今月15日になっております。もうしばらくありますので、ぜひ積極的にですね漁師になりたいと思う方は応募の方してください。
まあ厳しい仕事だけど、それだけに変えがたい喜びやロマンってありますよね。風間さんどうでしょう。
そうですね、まだ実習の段階なんですけども
すいません
実習の段階なんですけど、やっぱりその定置網や底引きで一緒に乗船して、そのやっぱりその一緒に網を引いて、その取れた漁獲物を見ると、やっぱりたくさん取れた時はやっぱり自然と笑みが出るというか、
うん、
なんかそういう、あ、たくさん取れたなっていうやっぱり喜びっていうのはやっぱり、漁師さんじゃなくてもやっぱり感じるところは感じますね。
うん、 何かじゃあこの番組を聞いてる方の中にちょっと興味あるななんて方もいらっしゃると思うんで、後輩になるかもしれない、
はい、
このリスナーの方に向けて一言またメッセージをお願いできますか。
はい、そうですね、やっぱり漁業はやっぱりそのいろいろイメージある通りやっぱり大変ではあると思うんですけども、やっぱりその実際やってみて、結構その自分が頑張った分だけその頑張りがそのままつながりますし、やっぱり 海や魚が好きな人だったらもうぜひちょっとやってみたらいいかなと思いますので、はい
はい、
よろしくお願いします。
はい、今2期生でね1年も終われてこれから2年目突入ということで頑張っていらっしゃいます、研修生の風間さんでした。ありがとうございます。ではあともう1、2分少々なんですけれども、山崎さんの方からも何かありましたらお願いします。
は
い、
そうですね、今あの風間君言ってくれたんですけども、まあ、決してあの楽な仕事ではないと思います。非常にあの自然相手にしますし、厳しい仕事ではありますけども、非常にあのやりがいのある仕事だと思いますし、やっぱりあの非常にあの豊かなその丹後の海で美味しい魚を取ってもらってですね、皆さんに提供してほしいと思いますし、まあ、あの本当に何ですかね、ぜひあのチャレンジしてほしいと思います。で当然あの大変な仕事ですので、そこはその学者の方の事務局で最大限サポートします。これは京都府沿海の市町漁協さん含めてですね、バックアップ その体制は整ってますので、まあ、あの安心してですね入ってきていただいて、ぜひやはり京都の漁業をですね盛り上げてほしいと思ってます。よろしくお願いします。
はい、お二方からね非常に熱いメッセージをいただきました。本日はですね、海の、まあ、漁師さんの担い漁師の担い手をね育成する海の民学者のお話を伺いまして、現在海の民学者の日記生として頑張っていらっしゃる風間さん、そして京都府水産事務所の山崎さんにお越しいただきました。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。